よく今井さんが問いのスランプだってこう聞くことがあったんですけれど、それがついに自分の身にもやってきたことに気づいた瀬尾です。
問いスランプですか？
問いスランプ、なんか以前はいろいろとなんか問いとかなんか考えたいこといっぱいあった気がしたんですけど、なんか環境の変化だってだったりとかね、社会の状況であったりとかで、なんか あんまり出ない、問いが出ないなって思うのが最近続いて、これがスランプだと気づいてしまいました。というわけでっていうこともないんですけれど、2級ラジオ今回は、ゲストに、来ていただきました桂大輔さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
桂さん、今井さんの方が結構お知り合いだったんですよね。
そうですね、まあお知り合いという何度かなんかイベントとかご一緒したり、
はい、密かにではないけど、
その友達だったところからつながってみたいな感じですね。
は
い、
そんな感じです。
なんか自分
ツイッターを見て、
そう、前ちょっととある案件で一回打ち合わせさせていただいたのが最初ですね。で、
はい、
今日という感じであります。ちょっと簡単に、
はい。いや、この間のヘルシーの回を桂さんが聞いてくださって、それでメッセージくださって、といえば桂さんの話聞きたいと思ってオファーをさせていただきました。
ありがとうございます。
はい、
そうなんですよ。なんかあれはまあね、この状況下ということもあり、もしくは、まあ、僕も会社経営をずっとやってきて、すごくいい言葉だなというのと、なんていうんですかね、健全とヘルシーというね、言葉の対比がすごく面白いなと思って聞いてました。
ありがとうございます。
なんか今日はどのあたりの話しようかなみたいなこと考えていたんですけれど、桂さんすごい、ベンチャー企業の、やられていながら、寄付の何しろサービスみたいな感じですかね、あれは。
そうですね、一つサービスと一つコミュニティを別々にやっています。
まあ、そういった寄付に関わることをやられていて、で、なんかそれが、なんか面白かったというか、すごい気になったんです。なんか、やっぱりやっぱりそのベンチャーとか、なんかそういう、なんていうんですかね、効率性であったりとか、数字を求めたりみたいにやっていくことと、なんか寄付をすることって、なんか寄付と投資ってやっぱりなんか少しニュアンスが違って、なんかその中でそういったことをやられようと思うのが、なんかこの考え方のスイッチとか価値観をなんか変える必要があるのかなみたいな気がしていて、なんかそういったことって桂さんってなんかあったんですか、その考えが変わるきっかけみたいなものが。
そうですね、僕はでも本当に昔は資本主義崇拝少年だったんですよね。
少年です
から。少年。
そう。で、すごくそれを感じたのが、学校と予備校に、まあ、高校生ぐらいの時かな、両方行っていて、で、やっぱり予備校の方が授業の質がめちゃくちゃ高いと僕は当時感じたんですね。で、まあ、予備校って、まあ、当時、代々木ゼミナールとかやってましたけども、やっぱ講師の競争がものすごいんですよね。人気講師は、もう、めちゃくちゃ人集まるどころか、サテライトって地方からもビデオで映ったりして、ものすごい受講生が変えて、しかも、代々ゼミの教科書を使わずに独自で教科書を作るんですよね。で、それが本になって出版されたりするし、そういうふうに、まあ、本当に、どんどんこう、レベルが上がって、影響力も大きくなっていく。一方で、学校はまあ割当てですよね。僕らが講師選ぶってできなくて、はい、あなたはこのクラスで、この授業を受けるときはこの先生ですって割当てになるから、まあ、当時なりにね、もちろん、今思えば役割が違うっていうのもあるんですけども、やっぱり予備校の方が、授業のレベルはものすごく高いなと感じていて、やっぱり、市場原理というか、ってすごいなっていうのを、肌身に感じて、 僕は当時高校生の時に日誌で、ここ、うちの学校も授業選択制にすべきだっていうことを書いてました。
なんか海外だと結構その能力によってこうクラス分けされたりとか、
うん、
もうちょっとその競争原理みたいなものが、日本は受験でしかこう出てこないですけれど、結構
明確に。でもどちらかというと、競争はその学生同士の競争っていうよりは、うん、その市側が自分の授業が選ばれるかっていうので質を高めていくみたいな感じ
で、うん、そうです。なのでうちも、ね、あの数学とか英語の授業はレベル別に学生は分かれてたんですけど、結局じゃあ上の人たちはこの先生っていうのは選べないので、うん、やっぱりそこがねなかなか難しかったなって
。予備校の方はよりその教師もこう競争があるみたいな。
うん、そうそう。
その少年は どう変わったんですか？どういう大人になったんですか？
でも、大学入るときに僕、環境サークルに一度入ってるんですね。
うん、
環境問題。その時は、なんか、まあ、中高、いわゆる進学校で勉強と、まあ、遊んでもいましたけど、ものすごくなんか、こう、家に閉じた生活をしてたのが、うん、なんか爆発して、もっと社会に向かわないとダメだとなぜか一念発起して環境サークルに行ったんですけど、でもやっぱりあのネオリベ少年だったので、やっぱりビジネスじゃないと世界変わんないなと思って、で結局まあそのなのでその環境サークル行ったのもそんなに長くなくて、その後は僕が大学2年の時に会社立ち上げてますから、もうそれぐらいからはビジネス界にどっぷり使うのが、その後は10年ぐらいかな、10年は言い過ぎかな、まあでもそれぐらい続いた、う
ん、あ、学生でそっか起業されたんですね。あ、
そうです、そうです、
そうですね。でそのままビジネスじゃないと世の中を変えられないと思って住んだ後にまたこう転機とかは訪れたんですか？
転機とかね、そうやっぱり、まあ、10年ぐらいやって、まあ、会社も上場してで、まあ、いろんな当然経営としての葛藤もありましたし、まあ、うちの会社が当時いろいろ話題になったってのもあるんですけども、やっぱりこう株式市場とか時価総額とかそういうものってあんまり皆さんこうなんだろうな、肌感としてないと思うんですよね。あの数字として概念として、もしくは株式投資する銘柄としてはイメージあると思うんですけども、自分の価値が乱高下する経験って多分あまりないと思うんですけども、すごく不思議で、社内で例えば昨日と今日全然何も変わってないのに、なんか世間的には価値が何十億って変わってたりするとか、なんかそれでこうすごく、あ、これはなんか、もちろん全部じゃないんだけれども、ちょっといい加減だなというか、うん、そんなにこう、あの僕が抱いていたほど、パーフェクトな仕組みじゃないなっていうことを思い出したのがそれぐらいですね。
うんうん、パーフェクトな仕組みじゃない。ああ。
そこからでもなんか、なんていうんですか。まあそういうもんだにもならず、
うん、
あのまあそういう問題にもならないし、まあ、それをうまく使っ、もちろんビジネス的な側面ではそれをちゃんとうまく使うっていうのはあったと思うんですけど、うん、なんか どうやってそのなんていうんですか、あのそうない軸みたいなものを探し始めるに、
うん、
結構自然だったんですか、その転換っていうか。
うちの会社がずっと人材系のビジネスを中心にやっていて、
うんうん、
やっぱり転職業界とかってすごくあのやっぱり限界があるなと思うのは、転職しやすい人をみんな支援するんですよね、どこの会社も、
うんうん、
でも本当はにあの注力したいのは転職しづらい人とか、まあ、そもそも就職しづらい人とかを支援しなきゃいけないんだけども、
うんうん、
やっぱりあの転職ってこうしないとビジネスにならないんで、
うん、
こうなんかそういうやっぱりビジネスをやっていく上での葛藤みたいな、それが今もね、あのうちの現場でも日々起きていることで、
うん、
あのだからこうダメだっていうわけでももちろんないし、その中で、うん、あのギリギリの ラインをどう拡張していくかっていうことを探ってるんですけども、やっぱりなんかそういうところで、その向こうになんか別の、要するに株式会社が全部をやってるわけじゃな当然ないので、業務もあるし、まあ、一方で NPO みたいなところもあるし、
なんかその、
ことが多分一つ。
転職しづらい人こそこう転職できるように、サポートしないといけないとか、なんかそういったことになんかまず気づけるのが結構重要だったのかなっていう気がしまして、
聞
いていると。やっぱりなんかその価値観ってなかなか数字だけ落ちたら気づけないじゃないですか。この、やっぱり転職しやすい人をできるだけ多く捕まえてこう転職させる方がこう事業としては伸びてみたいな点に立つと難しくて、やっぱりなんかそのサービスの本質としてこう何を達成したいのかみたいな指標が、まあ多分売上であったりとか転職した人数とかとは別にこう立っていたのかなっていう気がするんですよね。なんかそこ明確になんかその KPI の立て方とかなんかまあ、考えるに至ってこういう価値が大事だっていうのはなんか結構考えてらっしゃったんですか？
それはでも結構その、まあ、リブセンスという会社では前提になっていた気がしますね。あんまりだからわざわざ別に言語化もみんなしてなかったし、普通に KPI はそんなに特別なものを置いてたわけじゃないんですけれども、やっぱりこう何か困りごとを解決するとか、まあ、生活の豊かさとかに寄与するみたいなことはずっと多分最初からあって、それはすごく、ソーシャルゲームとか仮想通貨とかがバッと入ってくる時も全くなんかうちの会社ってそういうものに見向きしないんですよね。なんかそれは多分最初からそういう、まあ、創業僕以外にも代表含め3人ぐらいで創業しましたけども、割とそういうカラーでスタートしたっていうのが大きいんだと思います。
結構理念とかマインドが最初からしっかりあったっていう。
そうですね、それはそう思いますね。
まあ、なんかなんでこういう切り口から聞いていこうかなって思ったのは、なんか一つその、まあ、自分も IT 業界でベンチャーの立ち上げとかは全然やったことはないんですけれど、なんか仕事としてそういうベンチャー企業のサービスの企画設計手伝ったりすることも多くて、まあなんとなくその、こう、調達をして、こう上場してみたいな世界観は、なんとなく横目から知っては、まあ知って、まあ正確には体験できてはいないですけれど、なんとなく見て大変そうなことであったりとか、なんかそこでこういろんな人がこう悩んだりしている姿っていうのは結構見てきたと思うんですけれど、なんとなくその根本にその価値観っていうかその発想もの、なんていうんでしょうね、まあ、ネオリベラル的なその価値観とか価値基準みたいなものがあって、でなんかそこの価値観をこう変わることってこのその中の生態系の中にいて、なんかどういったタイミングでこう気づけるのかなみたいなことがなんか気になってたんです。自分はなんかもともとそんなにそういった売り上げ資本主義みたいな世界観とかでは全然仕事してこなかったんで、ただぼんやりしただけなんですけれど、
どうなんですかね。確かにまあでもベンチャー業界、まあ、最近でいうところのスタートアップの界隈が、ネオリベ的だというのはそれこそこう遠くから見るとそうなんですけども、まあ、やっぱり中にいると十人十色だし、それぞれまあ、ネオリベ的な人の中にもスタンスが違ったりとかするし、そんなにこうなんていうのかな、その中でも特にこう売上と利益と時価総額を追い求めるぞみたいな人がどれぐらいいるかというと実はほとんどいないですよね。でやっぱりシリコンバレー、カリフォルニアの思想が流れてきているので、 やっぱり強いのは世界を変えようなんですよね。
うん、
そう。で、それの帰結として、規模をものすごく追い求めるっていうのはすごく性質としてあると思うし、
うん、
そのスケールですよね。スケーラビリティっていう言葉はすごく業界は多いですけれども、どれだけ滑らかにスケールするかみたいなことが、問われているっていうのはあると思います。なので、それがこう、売上至上主義みたいに見えてしまいがちなんですけども、うん、彼らが大まかに言ってるのはやっぱりいかに世界を変えるかっていうことが、大きかった。まあ、ちょっとね、最近またそれも変わってきたと思うんですけれども。
うん。どんな風に変わってるんですか？
まあ、やっぱり、ひたすらな規模の追求っていうことじゃない、スタートアップっていうのはもっと増えてきたと思いますね。それはやっぱり GAFA の反省というか、まあ、いろんな問題が露呈する中で、もう世界的にだと思いますけども、そうじゃないようなスタートアップの形っていうのが出てきたしっていうのはあると思います。
うん、
なんかこの収録の前に勝田さんと話して、まあ、行ってるその、まあ、寄付の文脈においても割とこう成長とか、まあ、どれくらいインパクトがあることをできてるかみたいな軸っていうのが免れなく、得ないっていう側面が一方であって、だからその成長せよとか、まあ、世界変えろとか世の中を良くしようとかっていう、そういうなんていうか、大きくなれとは必ずしもイコールではない形の成長みたいなものっていうのへのアンチテーゼというか、うん、アンチテーゼというよりは、まあ、別の何かがあってもいいっていう発想かもしれないんですけど、なんかその大敗的な寄付っていう話を、
うん、
キーワード出されてて、それがすごい面白いなって思ったんですよね。でなんかその大敗してみたいな、これはそのヘルシーの話の時も最後に出てきた話題なんですけど、なんかその必ずしも世界を変えるわけでもないし、別に、うん、社会が良くなるわけでもない、
うん、
で、まあ、でもそれによって別に傷ついてる人もいなくて、まあ、何らかの良さみたいなものは漂ってるところのものにこう、
うん
うん、寄付をするとかお金を払うとか、
うんう
ん、なんかその割と自分の消費っていう風に考えると結構自然なんですよ、
うん、
かその例えばそのなんだろう、ダラダラするために何かを買うとか、
うんうん、
なんかその本当に何もしないためにお金使うとかってあるじゃないですか、
うんうん、
だからなんか自分に対してはできるんですけど、なんかそれをじゃあそういうなんか任意団体があって、
うん、
その人たちにお金を払うかっていうと、なんかそこ、うん、急になんかそこはちゃんと頑張ってるのかねとか、そこはちゃんとなんかインパクトあることしてるのかねみたいな発想が差し挟まれてるなと思って、
うん、
結構不思議なんですよね、
うんうん、
なんかその大敗的な寄付っていうのが何なのかっていうのはすごい関心があって、
うん、
それをすごい考えてみたい
ね、まさに、スタートアップコミュニティも新しい芽は出てきているんだけど、まあ、とはいえ、まだまだ体制的には、世界を変えようということだろうと思うし、やっぱりそれが、そう、寄付とか、いわゆるソーシャルセクターとか、まあ、NPO とかですよね、
うん、
の方にも、影響として来ているというのが、やっぱりすごくあると思います。効率的に使われているのか、ここに、まあ、A、B、C、3つの団体があったときに、1万円寄付するのはどこが一番こう人の役に立つのかみたいな、
うん、
ソーシャルインパクトとかですね、
うん、
いうのがすごく問われるようになってきているというのがあって、で、まあ、投資ばっかりじゃ、さっき言ったように、株式会社資本主義の限界があるから、もっとソーシャルセクターにもお金回した方がいいよね、寄付した方がいいよねっていうのは、まあ、一つの転換としてある一方で、やっぱりそうそう、僕が危惧しているのは、そういう転換と一緒に、資本主義的精神が、非営利の界隈にも流れてくることによって、すごく活動が制限されてしまったりだとか、まあ、可視化しやすい、スケールしやすい NPO ばかりがフューチャーされるだとか、いうことが、まあ、懸念している。まあ、それはそれでね、もちろん、ある程度の、運営が、こう、効率的になるとか、いい面もあるんだと思うんですけども、まあ、一方で懸念としてあって、で、なので、もう一つ、その先に僕見ているのが、まあ、 効率的でない寄付だとか、生産性のない寄付だとか、まさに今井さんがおっしゃったような大敗的な寄付みたいなものなんですね。で、僕が新しいゾイロンという団体で考えているのはまさにそれで、でも、よくよく考えると、そういうものってめちゃくちゃ身近にあったよねっていうのが僕の考えで、それはまあクリスマスプレゼントをあげるとか、バレンタインチョコレートをあげるとか、お年玉を親戚にあげるとかいうときに、絶対ソーシャルインパクトなんか考えてなかったじゃん。
うん、
ね、で、そう、そういうなんか、実はその先にあったのって、身近な贈与ですごく懐かしい風景で、で、それが忘れられてきてる。だから、ものすごくどんどん減ってると思うんですよね。こう、誕生日プレゼントも、いや、現金がいいよとか、お歳暮とか、お中元とか、年賀状とかもどんどんなくなっていって、やっぱりそういう、こう、身近な贈与がなくなっていくっていうことと、この、まあ、合理主義的な信仰というものがシンクロしてるんじゃないかなっていうことが、なんか一つ、僕の中では引っかかってるんですね。
なんかその結構お話聞いてると、なんか結構なんかその会社としてはその効率性であったりこのスケーラビリティっていうのを割とやっぱりまだ組織とかっていうレベルになると考えてしまうけれど、なんかそれが割とあの個人のなんかパーソナルな営みにだいぶ入ってきてしまって、そうするとなんかあのこう払ってもなんか意味のないものにはお金払いたくなくなるみたいな部分になってきてしまったり、なんかそれに、まあ、対抗するみたいな感じなのかもしれないですけれど、っていう感じでその身近なその贈与する気持ちを取り戻すみたいな、結構なんかパーソナルな感じのイメージなんですかね、モチベーション。
でもそう、それはすごく大きいと思います。やっぱりそういうこうシステム的なもの、まあ、会社もそうですし、それは、まあ、別に会社じゃなくても大学とか、でも一緒なのかもしれないですけども、やっぱりそういうシステムってものすごく強いですよね。で、なんかこう、要するに市場価値が人の価値だと思っちゃうとか、最近もね、生産性をめぐる事件とかがありましたけれども、なんかそういう経済的な、ものとか評価ですよね。そういう所属、組織からの評価とかいうものが自尊心に直結しちゃうような、ことが今すごく起きているなと思っていて、そこに対して、ごくごくその私的な個人的な営みを取り戻そうというのはそうだと思いますし、でももう一つ言うと、それは個人なんだけど、贈与というのは僕は原理的にこう、やっぱりそれが個人が個人でなくなっていくような営みだと思うんですよね。
うん、
こう誰かに物をあげて相手が嬉しいということが自分の喜びになる、なんかこう誰かを喜ばすということが自分の喜びになるっていう、その自他の境界がをなくしていく行為こそが贈与だと思っていて、なんかそういうところまで持っていきたいなっていう感じですね。
ある種 の、 そのコミュニティというか、まあ、コミュニティでなくても人は関係なくても寄付したりとかするんですけれど、
まあ、
で
もそれは、のお話聞いてって思ったの、私なんか今年、あ、今年っていうか、まあ、今年か、今年のお正月に、人生で初めて、お年玉を人にあげたんですよ。友達の娘に、が小学生になったので、で、お年玉を初めてあげてみて、で、なんかその、もう、大事に使ってとかも思わない。なんていうんですか、うまく使ってとかも全然思わないし、なんかもう本当に好きにしてほしいし、なんかもう特にその希望がなかったんですね。でもなんかそれってその寄付とかの時はやっぱり誰に使ってほしいって思うとか、なんかあとさっきのそのなんていうんですか、インパクトがあるかみたいな軸と別にその頑張ってるかみたいな、そういうなんかそこも重視してる気がして、つまりその頑張ってなくても成長してくれるんだったらいいけど、成長してくれないんだったらせめて頑張ってくれみたいな、なんかそういう要望を、どうしてその二軸をなんかその持った支払いみたいなことを がある一方で、それとは全く違う、別にもう、あの、捨ててくれ、本当に捨てたかったら捨ててくれていいよみたいな気持ちであげる、うん、なんかもう、こちらが嬉しい贈与とかあって、うん、なんかその、でも結局私はそれはなんかその相手のこと好きじゃなきゃできない、できてって思ってしまって、
うん、
なんかその好きでも何でもない、その他者、全くその、うん、好きでも何でもないというよりはこう好きになる余数がないというか好きになるきっかけもないような他者に対しては何ていうかその成長か頑張りかのどちらかを求めてしまうっていう気が していて、なんかその今はそのどうやって好きになろうみたいなことをなんかそのやっぱりその社会とかを見た時に例えば税金の使い方一つとってもなんかその自分が払った税金が知らない人とか、 なんか愛し得ない人とかに使われて浪費されるのはたまったもんじゃないみたいな空気をすごい感じるんですね、
うん、
なんか日々でなんかそれってすごい貧しいなくてなんか私はそれで結構疲れちゃってるところがあるんですけど、
うん、
なんかどうやってそのでもなんかそれは相手がその愛すべき他者だったらなんかそんな風にならない、別に頑張らなくてもいい、とにかくもらってもらってっていう風にできる気がして、
うん、
なんかそれを作るものは何なんだろうっていう、うん、どうやって愛せるのかしら、
うんうん、あでもそれは面白いですね。もうそこまで考えられてなかったんですけど今聞いて思ったのはまずその大前提としてやっぱり消費というか、まあ、交換ですね、交換と贈与が違うのって、うん、そこから関係が発生するっていうことなんですよね、うん、で要するにコンビニで、食べ物買って払った1000円がその後1000円がどう使われるか全然気にならないけどやっぱり NPO に寄付した1000円ちゃんと使われてるのかなって気になる、
うん、
贈与することによって相手と関係性が生まれてその後まで気になってしまって、まあ、今井さんが今おっしゃったように、ちゃんと成長したり頑張ったりしてるのかなってことが気になってしまうっていうのは、うん、まあ、贈与の特性としてよく語られてるんですけど、うんうん、でも一方でもう一つのその友達の娘さんへの贈与っていうのは全然違うんですよね。でそれはなんかこの相手が個人だっていうすごく大きい気がして、多分前者ってNPO とかをイメージしてた、
うん、団体ですよね、
うん、そう団体ですね。でなんかその個人に何か送るときに僕はすごく最近花を送るって何なんだろうって考えたことがあって、
うん、
で例えば、パソコンを送るのと花を送るのって全然違うじゃないですか、
うんうん、
それが今の話で言うと前者ってパソコンを送るのに近いと思うんですよね、
うんうん、うまく使ってけよみたいな、
そうなんかしてください、
うん、
でも花を送るのって本当にこう単純に相手の存在を称えるというか、
うん、
むしろそういう利用価値とか機能的なもの、生産性的なものから解放しているような感じがするんですよね、
うんうん、
でなんかそういう贈与っていうのは確かになんか2種類あるなっていうのは今聞いててなるほどなと思いました、う
ん、なんか今井さんのそのお年玉の話はその今井さんがそのお年玉をあげてる自分、まあ、自分って言ってたあれなんで自分の行為が意外と好きなん楽しいからっていうのもなんかあるんじゃないのかなっていう気がしてて、
うん、ただでも今、
うん、
勝田さんの話聞いて思ったんですけれど、割とその告白に近いっていうか、
うん、
その自分の行為自体に酔ってるとかっていうんじゃなくて、自分の行為ってこれだけ好きとか大事にしてるとか、
うん、
何かしらをしてやりたいと思っている他者です、うん、私はみたいなことを伝えたいっていうのは結構近くて、
うん、
その意味ではその行為自体が意味があるっていうのはその通りで、
うん、
なんかその、まあ、お年玉はお正月だったからお年玉のだけで、うん、そうじゃない時は絵本だったり、なんかなんていうんですか、とにかく告白してる感じですよね、
うん、
なんかその月お花あげるのもすごい似てて、
うん、
なんていうかその思いだけを 知ってほしいっていうか、
うん、なんか自分のこれは自分の経験というかやってることなんですけど、それと違って年末になると旧西軍の社会鍋ってたまに見るじゃないですか。見たことあります？
どういうのですか？
鍋にでこう募金の多分キリスト教系かな、なんか募金の募集をしててお金を入れるとこう横に立ってる人がこうトランペットでラッパでこう吹いてくれるってプワーってこう吹
い
てくれ
る。知らない、見たことないです。
知らない、うん、
たまに見ると気づくと思います。今年
まず駅前とかですか？
駅前とかね、渋谷とか、まあたまに見るとこう募金をするんですけれど、なんか楽しいからやっているっていう、社会鍋
ラッパー吹いてもね、
募金してる自分がなんか気分的にいいなみたいな感じで、
うん、
実は気にしてたりするんですけど、
うん、
そっか、その対象、
確かに自分の気前を感じるみたいなのはすごい、
うん、
その気前の良さってすごい意外なんだと思うんですけど、うん、なんかその気前の自らの気前の良さを感じる瞬間って実はあんまりなくて、それを得られるっていうのはなんかその全然悪い意味じゃなくてすごい良いんだなって思いました、
うん、
確か、
うんうん、でも確かに鼻を上げるっていうこととは若干ニュアンスは違いますね、自分が。
なんかその気前の良さっていうもの、自分の気前の良さを知るとか、まあ、気づくとか気前の良さを発揮するみたいな時って別に他者が好きな人である、好きなっていうかそのあるべきなんか個人である必要とか、うん、その相手に対して何らかのコミットがある必要ってなくて、それこそ全く見えない。なんか、その鍋の底は実は海でしたみたいな感じになっても良くて、
うん、
良いっていうところがちょっと違う感じがしたんです
けど。席を譲るとかはそういう感じですよね。
うんうんうん、
電車で席を譲るとか、なんか荷物を運ぶとか、
うんうん、
まさにそういう気前の良さというか、何かをすることによって自分がハッピーになるっていう。
うん
う
ん、
なんかその寄付をすることでその木ちゃんとうまくやっているかどうかみたいなことって、そのなんかサステナブルであるかどうかみたいな、その寄付行為がどうかみたいな感じで捉えがちなんですけれど、うん、気前の良さって、うん、一個一個のその気前、なんていうんですか、気前良さ行為みたいな全然サステナブルじゃないんだけれど、なんかそれを繰り返してその気前の良い自分を発揮できることは、何かしらの精神安定であったり、何かしらのサステナブルさにこう寄与しているような気もするけれど、まあ、その何事もそのサステナブルであるかどうかみたいなことでこう検証するっていうのも結構病だなみたいなことは、なんか今ちょっと考えて、
うんあ、そう、それで言うと、そのまさに大敗的な贈与の話に進んでいくと、まあ、僕自分でも個人でも寄付をするんですけども、自分の収入とかをはるかに超えた額を寄付するときってのがあるわけですね。で、それはまあ貯金があるからできるっちゃできるんですけど、要するにこう、これをこのペースでこれを続けたらなくなるみたいな。
なるほど、すごい大変。
そういう時ってそうものすごくね、なんていうのか、自分の中でもちょっとしたやっぱ抵抗感というか、なんかね、奇妙な感覚なんですよね、
うん、
こうすごく誤解を恐れずに言うと、マゾヒズムみたいな感じがする。
うん、
なんかやっぱりちょっとゾッとする、振り込み画面でゾッとするみたいなものがで、なんかあれがですね、僕の中ででも、要するにそれは、こう死に向かっているというか、何か自分を削っていくような行為なんですよね、
うん、
で自分の削っていって、こうなんかそういうところに、まあ、それが面白いか楽しいかっていうとまた微妙なんですけど、なんか独特の感覚があって、なんかそういう大敗的な、もしくは、ちょっとこれはいつか新しい贈与論とかでやりたいなと思ってるのは、もう、例えば何十万とか、 いうのをそのままもう山に埋めるとか、ね、何かこう何の役にも立たないような本当にこう単純に消えるみたいなこととかですね、なんかそういうものが、あるんですよね。それが何なのかはちょっとうまく説明できないんですけども、それはこう自分やっぱり自己を解体していく、自分を、削っていくみたいなこと、
なんか自分も、まあ、全然自分の収入レベルで寄付したことなんて全然ないんですけれど、
うん、
大きめの寄付であったりとか、まあ、絶対書いてこないなっていうような出資するときとかって、
うん、
謎のその背徳感に近いけれど、なんかそういう、うん、気持ちがあるのは確かに自分の体感があって、うん、その感情に着目するのはすごい面白い、面白いですね。なんかそれはなんかの錯覚なのか、なんかもう少し掘り下げていくと理解が進むと別の感情に変わるのか、気になるし、
うん、
でもなんかその自分を解体していくみたいなところとかは、なんか確かにわかります。なんか多分それだけ寄付するみたいなことって、でなんか自分の生き方であったりとか今後のなんか自分の価値観に結構影響を与えることだと思ってるので、なんかその怖さみたいなところとかもあるかもしれない。
ああ確かに、
うん、
そう、なんかでもそう山に埋めるっていうとお金を山に埋めるって変な感じしますけど、神様への供物とかっていうのはでもそういうものだったんだと思うんですよね、
うん、
確かに。
でなんかこうそれはなので、やっぱり自然に帰る、まあ、中的に僕らもいつか自然に帰るわけですけども、そういうことを多分シミュレートしてる感じがするんですよね。
なんかでも自分の収入以上の寄付をするっていうのは本当当落の極みって感じがしてゾクゾクしますね。なんていうかもうそれは本当になんか結構その古くからのその贈与の概念として割とその自分が溢れてる、例えば神とかが人間を愛するみたいな話を西洋の思想の中でされるときって、神は無限に溢れるものだから与えられるみたいな、そういう前提が結構あったりすると思ってて、そのつまり満ち満ちてるから流れ出てしまってそれが人に与えられるみたいな発想で、なんかそれを根本から覆すというか、ないのをするみたいな、それがなんかその反抗感とか盗作感とかがすごい大敗ですね。それはそんな行為、なんかいろいろ多分なんかそのお金における大敗的な行為、そのお金に関する大敗的な行為って。なんかこう浪費とかばっかり思い浮かぶんですけど、
うん、
あれを別になんかそのお金の使い方自体は別に大敗的じゃなかったんだなっていうふうに思って、そのつまり行為は大敗的だったかもしれないけど、お金の使い方としてはすごく真っ当な使い方というかを実はしてて、だから本当の犯行はそういうことなんだろうなっていうふうに思って、すごいめちゃめちゃ面白い、
うん、
そうだ。もう一つなんか今新しい図論でやってるのは共同贈与って言って、投票で、寄付先を決めるので、
うん、
投票で負ける人がいるんですよね、
うん、
半分弱ぐらいいて、その人たちは自分は ABC あったら B に本当は寄付したかったんだけど、自分のお金が C に寄付されてしまうっていうことをやってるんですね、うんうんうん、でこれもまあ寄付っていうのは基本的には自分が団体を選んで金額も全部自分で自由意思で選ぶので、ものすごくこう理性的というか、まあそういうね盗作した寄付もあり得るんですけれども、基本的にはこう自由意思に基づいて行われるもので、ちょっとそれを崩したかっていうのがその共同贈与で、本当は A が良かったんだけど B になっちゃったとか、まあそもそもその ABC っていう団体のリストアップもランダムに選ばれた人が推薦するので消去法とかになったりするんですね。 A と B は嫌だからやむなく C かなとか、でなんかそういう自分のお金がこう寄付されてしまうとか、 なんかこう思いもよらぬところに流れ出てしまうみたいなことによって、まあ、ちょっとなんかその所有に穴を開けるというか、まあ、それはあの、まあ、自我というか近代的自己みたいなものでもあると思うんですけども、そういうところに穴を開けたいっていうのは多分あるんですよね、僕の中で共通して、
なんか結構その寄付っていうのがそのパーソナルな営みみたいな話、その例えばサステナブルでないとか、まあ、そのスケーラビリティが低いみたいな行為とか結構パーソナルなものだっていう話はあったんですけれど、多分なんかもしかしたらそれをもう少しコミュニティ単位であったりとか組織とかでも本当はその組織全体がその全てそういう何でしょうね、功利主義的な考えに染まらないようにアゲンストするためになんか考える手段としてなんかそういうまずコミュニティからこうやってみるみたいな、なんですかね、なんかそんな風に。
そうですね、そうで、コミュニティと贈与っていうと普通に出てくるのって互助なんですよね、お互い助け合おうっていう風なんですけども、そうじゃなくてそう集団で贈与するっていう外に向かっていくような流れっていうのが、そう、まあ、あのそれを実践して見てるんですけど、やっぱりでも面白いですね、なんかこうどこに送るかっていうことをなんか考えてみんなで贈与するっていうのは、
どういうところに寄付されたんですか、ちなみに。
ですね、まあでもあの今のところは NPO さんが多いですけど、実際に有限会社とかもありますし、任意団体とかもありましたね。あのフリシクって難民支援の任意団体であるとか、有限会社はなんかあの沖縄でサンゴの養殖をされている有限会社さんとか、まあ、あと NPO さんとか、スリーキーズさんってあの子供の支援している NPO さんとか、そういったところですね。
面白かったです。あ、実はちょっとそろそろ時間がっていう
感じ
なんですけれど、はい、なんかすごい静かにあの話がまとまってきた気がしてい
つもなんかそのモチベーションって何なんだろうとか、やっぱり不思議というか、なんていうか考えがいのある問いだなと思いますね。割となんかで結構その自分のお金が使われたくない形で使われるみたいなことって、なんかそのすごくそのコミュニティ、贈与用のコミュニティは明示化されてるけれども、しかも それを意識的にデザインされてるっていうのが面白くて、でも実際自分の身の回り見てると、例えば税金の使い方とか、そうじゃなくても会社のその自分の会社での、まあ私は小さいあの会社ですけど、もっと大企業になればなるほど見えないとか、なんかそういうのは往々にしてありそうで、なんかその見えてない部分っていうのがその小さな社会実験で可視化されるっていうのは面白いし、なんか多分お金考えてないことたくさんありそうという気配が
ありがとうございます。僕もあのね、これは始めたばっかりで、なんかここからどうなっていくかっていうのは自分でもあんまりよく分かってなくて、そうそう、ある程度デザインはしてるもののどころでかなっていうのは、まあ、コミュニティでもあるので、ちょっとね、あの自分でも楽しみにしているっていう感じです、
すごい面白い、なんか問いが出てきそう。瀬尾さんのスランプも治るんじゃないですか。
今日今週1週間分の問いはなんかもらったような気がします。今日は参加いただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
とても楽しかったです。
ありがとうございます。楽しかったです。
はい、
はい。